写経米原てとて2023年2月第76号をお届けいたします。今月の表紙、ファミサポ交流会ミニ門松作りの様子のカラー写真です。親子で楽しそうに門松を制作中です。表紙の説明終わり。特集、地域共生社会フォーラム報告。今回の特集では米原市地域共生社会フォーラムでの玉木幸典さんによる全体会や文化会の講演ダイジェストを中心にお届けします。すべての人が認め合い共に暮らせるまちづくりの実現に向けて考えていきたいと思います。一人一人が得意なことを最大限に発揮できる社会こそが本当の共生社会。友達は毎日家族でご飯、僕は月に2回しかお父ちゃんお母ちゃんに会えへんかった、なんで僕だけここ施設におらなあかんのかな、寂しいな。玉木幸典氏が講演されている写真があります。お互いを知ろうとしないと一緒には暮らせない。今日のテーマは誰もが共に生きていけるまちづくり。お互いのことを知ろうとしない限りはなかなか一緒に住むことは難しいと思います。何か違うところがあるなと思うときはそれは聞けばいいんです。教えたいかどうかは本人次第であって、まずは皆さん方が目の前にいる人のことを知ろうと思うかどうか、そこが大事なんです。障害は環境や人々の考え方に潜む。僕は障害者って言われてます。でも僕は生まれつきこの体なので、僕にとってはこの喋り方は普通なんです。僕ら自身に障害があるということではなくて、例えばエレベーターがついている駅では、僕も電車に乗ることに障害はない。だからこうした環境や体が不自由だからかわいそうという間違った考え方、そういうところに障害が潜んでいると思います。誰一人全く同じ人間なんていない。小学校低学年の子たちに、みんなと僕どんなところが違うって聞きました。喋り方、歩き方、お茶の飲み方とか率直に答えてくれる。みんなと僕同じところはどこと聞くと、人間って。そうなんです、人間として一緒であって、実は誰一人全く同じ人間なんていないんです。一人一人は違って当たり前で、一人一人に違った生き方があるっていうことを小さい時から教えていくことがとても大事なんです。本当の生きづらさは聞かなければわからない。見てわかる障害と見てわからない障害とがあります。例えば僕は見るからに歩けない、喋りにくいということがわかるでしょ。でも僕自身は喋りにくくて困ると思っていない。僕の本当の生きづらさや暮らしにくさは見てもわからない。皆さん方の中にも生きづらさや暮らしづらさを抱えている方っていますよね。それも見てもわからないわけです。障害のあるなしに関係なく、本当の生きづらさ、暮らしづらさは聞くしかない。もしくは自分で言うしかないんです。なぜ一緒にいられない？僕は脳性麻痺という障害があり、4歳の頃から肢体不自由者の施設に騙されて連れて行かれました。この時、月に2回しか家族に会えなかったんです。近所の友達は毎日家族でご飯を食べたり、一緒にお風呂に入ったりしているのに、なんで僕だけここにいないといけないのか、寂しいな、と思っていました。小学校に入るときに地元に戻り、小学校と中学校は地元の学校に通えたのですが、高等学校は義務教育ではないので、全寮制の養護学校に通うことになりました。どう思いますか？なんで一緒に勉強ができないんですか？地域共生社会での地域というのは、自分が住みたい地域、自分の家族がいる地域なんです。その前提を崩さないでほしいんです。障害があっても同じように暮らす権利がある。フルインクルージョンという言葉があります。 これは完全な共に生きていける社会を作っていくことです。また障害者の権利条約というのがあり、地域社会に障害者がちゃんと混ぜこぜで生活していくことが健全ということが書かれています。障害者が居住地を選んで、どこで誰と生活をするかを選択する権利があるんです。だから皆さん方がやっている生活を、障害があってもできないといけないということなんです。よくあるのが、重度やから入所施設、精神障害があるから精神病院に入院って言われます。これがそもそもダメなんですよってことなんです。全大会の様子の写真があります。ステージのスクリーンに大きく、地域共生社会って言うけれど、どんな社会？僕にとっては何かしっくりと響かなく、居心地さえも悪く聞こえてくる。綺麗事のようにさえ聞こえてくる。なぜだろう？と映されています。スロープやエレベーターの設置はみんなのため。合理的配慮には、スロープをつけたり、エレベーターをつけたり、食堂に展示のメニューをつける、テレビには字幕がつく、電光掲示板がつくといったいろいろなことがありますが、これは障害者のためだけなのでしょうか。要はみんなが生活しやすいために、いろいろ街の風景を変えていくことが、実はみんなのための合理的配慮になるんです。その人らしく生きていくために、理にかなった工夫の積み重ねをしていく。みんながどうすれば暮らしやすくなっていけるのかを考えながら、工夫、調整をしていく。これが合理的配慮ということなんです。身振り手振りを交えて思いを伝える玉木氏の写真があります。最後に、大切なことは今できることから考えていくことです。でもみんな同じ役割をしないといけないかというと、それは無理なんです。それよりは、一人一人が得意なこと、できることを最大限に発揮できるような社会こそが、本当の共生社会ではないですか？地域共生社会ということは、地域共同社会でもあるということです。それは多様性を認め合い、共に学び、共に育ち、共に働き、共に暮らす社会づくり、差別や排除などを取り除いていきながら、誰一人取り残されない地域づくりを進めていくことが重要だと思います。講演者プロフィール、玉木幸則氏。1968年、兵庫県姫路市に仮死状態で生まれたため、脳性麻痺となる。1991年、日本福祉大学社会福祉学部第二部卒業。現在、一般社団法人、兵庫県相談支援ネットワーク代表理事などを務める傍ら、内閣府障害者政策委員会委員も務め、NHK、E テレ、みんなのためのバリアフリーバラエティ、バリバラにレギュラー出演中。玉木幸則氏の笑顔の写真があります。いかがでしたか？地域には様々な理由で、生きづらさを抱えておられる方がたくさんおられます。それらを理由として、差別や排除をするのではなく、まずはその人のことを知ろうとすること、それが地域共生社会の実現に向けた第一歩となります。11月号の松崎さんの言葉、そして今回の玉木さんの言葉にもあったように、一人一人違って、誰一人同じ人はいません。だからこそその人を知り、認め合い、共に暮らせるそんな地域づくりを、米原市社会福祉協議会は皆さんと共に進めていきたいと思います。この記事に関するお問い合わせ、米原市地域支え合いセンター社会福祉法人米原市社会福祉協議会、電話 074954-3100。 地域共生社会フォーラム各分科会ダイジェスト特集にて掲載しました全大会に続いて4つの分科会やブースの展示についてご紹介します。第1分科会第1部講演コロナ禍における在宅医療自宅看取りの推移と検視から考えられること講師 中村康之氏、米原市地域包括医療福祉センター福祉屋。第2部シンポジウム、最後まで家にいたいという思いに寄り添って、シンポジスト医師、米原市地域包括医療福祉センター福祉屋中村康之氏、介護支援専門員居宅介護支援事業所木だまり宮崎幸子氏、訪問介護員坂本ケアサービス坂本裕樹氏、理学療法士米原市地域包括医療福祉センター福祉屋津田博氏、看護師訪問看護ステーションライフ湯浅幸子氏、進行役市立長浜病院がん看護専門看護師山岸美樹氏。講演では中村先生から、コロナ禍で外出がしにくくなり、かかりつけ医、通院をやめられた方の病死や老衰が多くなった感覚がある等、診療実践の中で感じられた説得力のある報告をいただき、コロナの影響によって生まれている在宅医療の課題を改めて考える機会となりました。シンポジウムでは、関係する専門職が登壇され、コロナ禍でもご本人、ご家族の思いに寄り添いながら、最後を迎える支援を行うために、連携することの大切さを再確認されました。医療とのつながりが途切れないよう、それぞれの立場でできることを考えていくことの大切さについて学びました。写真が2枚あります。1枚目、中村氏による講演。2枚目、シンポジウムの様子です。第二分科会、手話で世界を知ろう。第二分科会では、桑原氏より手話の魅力について教えていただきました。日韓日朝手話通訳としてもご活躍されており、同じ意味の手話が日本国内でも、また世界各国でも表現方法が違うことを学びました。また手話表現方法は、地域文化と深く関わりがあり、同じ地域に住む人々の共通認識の中から生まれてきたものだと新たに発見する機会となりました。日韓日朝手話通訳者、講師、韓国手話講師、桑原恵美氏の写真があります。第三分科会、ストレスと上手に付き合うヒント。第三分科会では、竹内氏よりストレスが及ぼす影響や、うつ病の症状についてご講演いただきました。またストレスと上手に付き合うためのヒントとして、腹式呼吸などのセルフケアを教えていただきました。参加された方が今後ストレスと上手に向き合い、自分自身を大切にしながら日々の活動に取り組んでいただければと思います。講師、特定非営利活動法人ゲートキーパー支援センター理事長、竹内静香氏の写真があります。第四分科会、成人期の生きづらさと環境調整の大切さについて、発達障害を中心に考える。第四分科会では、鈴木氏から成人期の生きづらさと環境調整の大切さについてご講演いただきました。障害のある人もない人も、学校や家庭、地域の中で育ち、互いに支え合うこと、認め合うことが、社会に出ても人間関係の中で生きていくとお話しくださいました。講演を聞き、誰もが安心できる場、居心地の良い場があることの大切さを改めて感じました。講師、株式会社アットスクール代表取締役、アットスクール高等学院学院長、鈴木正樹氏のオンラインでの講演の様子の写真があります。会場には多くの市内のボランティアグループ、福祉事業所等の日々の活動を紹介するブースも設置しました。そのうち6つのグループの写真があります。お話ボランティアグループ、夢の翼、米原市赤十字奉仕団、慶長ボランティア、喜び合い、米原市ボランティア連絡協議会、おもちゃ病院翼、おもちゃのちゃちゃちゃ、米原市健康推進委員会、 以上です。令和4年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会表彰状・感謝状授与式を開催しました。福祉活動への貢献ありがとうございました。表彰、福祉活動の発展向上に寄与し、その功績が顕著な団体・自治会の方々です。音訳ボランティア夢の翼様、杉沢自治会様、船崎自治会様、柳田自治会様、上乳自治会様、感謝、福祉活動に協力援助するため、善意銀行への高額な寄付や、米原市社会福祉協議会の特別会費における貢献顕著な協力者の方々です。中川義雄様、扶桑工業株式会社様、松中共同建設共有会様。表彰された方々の写真があります。表彰団体の活動紹介。音訳ボランティア夢の翼。現在12名で活動され、米原市の広報誌や議会だより、社協の広報誌の読み上げ、録音、編集作業を行い、市内在住の視覚障害がある方へ、音の広報として情報をお届けされています。コロナ禍となり、メンバー全員が集まることは難しくなりましたが、役割分担し、みんなが関わり、丁寧に作り上げることを大切に活動を続けておられます。メンバーそれぞれが繰り返し読み上げ方や録音内容を確認し、より質の高い音の広報となるよう心がけておられます。スキルアップのため積極的に勉強もされており、今後も継続した取り組みが期待されます。音の広報、録音の様子の写真があります。表彰自治会の活動紹介。柳田自治会。柳田自治会では、令和3年度に災害時の避難支援体制を構築されました。テーマは、災害時に実際に機能する体制。体制構築に向けて、自治会はもちろん民生委員、児童委員、福祉協力員、サロン代表、赤十字奉仕団、消防団などで、何度も協議を重ねてこられました。一方で広報誌により自治会内への取り組みの周知、啓発を行い、積極的な情報発信に努められました。住民の理解を広めながら、避難行動、要支援者名簿の充実や、日頃からの見守り合う意識の向上、各種団体の横連携の強化も進められました。市内で避難支援体制づくりを検討される地域も増えてきている中、住民の意識の向上やつながりづくり、各種団体の連携強化など、他の地域の模範となる取り組みを実践されています。避難支援体制構築会議の様子の写真があります。杉沢自治会。杉沢自治会では、コロナ禍となりサロン活動についての協議を重ねられました。サロンを開催しないことにより発生する歩行能力の低下や認知症の進行などの問題等を共有され、コロナ禍だから活動は中止ではなく、コロナ禍だからこそ福祉活動が必要という認識のもと、感染対策に配慮して、屋内だけではなく屋外でも実施でき、体を動かす機会を確保しながら、喋らなくても一緒の時間を過ごせるラジオ体操サロンを立ち上げられました。ラジオ体操の他にも、米原市が推進する縄跳び体操を、福祉委員や民生委員、児童委員が学び、自らがサロン参加者に伝える立場となって、サロンに取り入れておられます。住民間で問題を共有し、活動の必要性や、内容についての合意形成を図りながら取り組みを展開しておられ、今後のさらなる福祉活動の広がりが期待されます。ラジオ体操サロンの様子の写真があります。上乳自治会。上乳自治会では、平成31年より配食を通じた見守り訪問活動を実施されています。配食サービス事業を、独居高齢者世帯や 高齢者世帯とのつながりづくりのきっかけとし、配食時に安否確認を行うとともに、困りごとへの相談対応をされています。配食後には、寄せられた困りごとへの対応を協議され、日頃の見守りや生活支援活動につなげておられます。実際に配食サービスの中で、粗大ごみの搬出に困っているとの相談があり、自治会役員が粗大ごみ回収の日に、困っている世帯の粗大ごみを搬出する生活支援活動につながりました。活動を継続される中で、配食事業対象者を75歳以上から必要な方へと拡大されるなど、取り組みが広がっています。配食の様子の写真があります。船崎自治会。船崎自治会では、サロンを実施され、高齢者同士、高齢者とボランティア、またボランティア同士の交流の機会となっていました。そのような中、コロナ禍によりサロンを休止する状況となりました。これまでから大切にしてこられたつながりを切らさないため、ボランティアの皆さんで検討され、見守り訪問活動に取り組まれることになりました。見守り訪問活動では、ボランティアを3班に分け、各班で訪問回数を決めるなど、取り組みを継続しやすい形で実施されています。このように、コロナ禍においてもこれまでから大切にしてこられた、住民同士のつながりを切らさないという思いのもと、状況に応じた形での取り組みを展開されています。サロンの様子の写真があります。ご紹介した団体、自治会では、継続的に活動する中で、新たな活動が生まれています。一歩一歩の積み重ねが大切な福祉活動。地域共生社会の実現に向け、今回も皆さんと共に歩みを進めていきます。
令和4年度共同募金運動報告。皆様の温かいご支援、ご協力ありがとうございました。令和5年1月10日現在、共同募金総額1,313,482円。赤い羽共同募金6,639,322円。個別募金5,127,279円。法人募金578,093円。該当募金131,126円。学校募金287,346円。職域募金252,681円。イベント募金24,079円。個人募金151,200円。寄付付き自販機73,043円。書き損じはがき21,134円。その他3,941円。使い道。この募金は令和5年度に実施される様々な福祉活動やボランティア活動を支えるために役立てさせていただきます。福祉活動団体、ボランティアグループ等の活動支援、広報誌、社協米原、手と手の発行、子育て支援等、ほか、歳末助け合い募金、367,460円。使い道、この募金は支援を必要とされる方々への配分や、食料支援、および歳末時期に行われる当事者団体の事業等へ配分させていただきました。一人親世帯や低所得者世帯等へ配分736件、294,004,000円。当事者団体が行う地域交流事業へ配分4団体80,000円。居場所継続のための補助、自治会へ、1自治会50,000円、食料支援事業の実施、ほか、60万、 160円。法人募金として、次の企業、商店よりご協力をいただきました。純不動、継承略。有限会社、赤堀新聞舗。株式会社、朝日ハウジング。株式会社、いぶき。有限会社、いぶき金属。いぶき建設工業株式会社。有限会社、いぶき春菜。いぶき電業株式会社。岩崎産業株式会社。有限会社、大野造園。株式会社、小賀亀。エネオス、いぶきサービスステーション。カーメンテナンス、大塚。有限会社、北川モータース。北川電気設備有限会社、木村工務店、共栄自動車、株式会社清原織物、株式会社ケアサポート三島池、有限会社小林屋、小林養尊場、有限会社沢陽光、三王通運株式会社、三木工業株式会社、滋賀鉱産株式会社、有限会社白谷木材、そばの里いぶき、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、安らぎハウス居宅介護支援事業所、有限会社高木製作所、立木与三郎商店、谷孫料理店、地域包括ケアセンターいぶき、塚田委員、株式会社塚本組、有限会社坪井農具製作所、株式会社電化の宮崎、有限会社東光、東光産業株式会社、株式会社ドーム、富田生態、認定子ども園長岡学園、中西石油株式会社、長浜信用金庫米原支店、長浜セレモニー株式会社、長浜総裁有限会社、西川自動車株式会社、二宮歯科医院、日本サミコン株式会社、日本ソフト開発株式会社、長谷川事務所、有限会社ハビロタイヤ商会、有限会社羽淵石油、有限会社万自動車、社会福祉法人日だまり、琵琶湖産業株式会社、藤田株式会社、藤本、扶桑工業株式会社、古沢税理士事務所、堀川石材店、有限会社誠屋、丸新商店、株式会社丸善奥村、株式会社丸本、株式会社三原モータース、三宅司法書士事務所、山形石油株式会社、有限会社山崎オートサービス、有限会社山田工作所、山根自動車、山根歯科医院、株式会社ヤンマービジネスサービス、株式会社横田製作所、ライセル株式会社、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、緑土開発株式会社、レイクいぶき農業協同組合、和食寿司処万野、米原市三島工場部会15社、アコース株式会社、株式会社アルナ矢野特社、内堀工業株式会社、大見工業株式会社、柏原工業株式会社、株式会社湖北、三友エレクトリック株式会社、 株式会社滋賀銀行山東支店。日本ガスケット株式会社滋賀工場。浜中繊維株式会社滋賀工場。三菱ケミカル株式会社滋賀事業所。名鉄運輸株式会社米原事業所。株式会社山室グループ。ヤンマーパワーテクノロジー株式会社いぶき工場。レイクいぶき農業協同組合山東支店。以上、匿名一件。
令和4年度の募金活動。今年も各自治会を通じ、たくさんの市民の方々にご協力をいただきました。その他、各種団体の活動をはじめ、市内の全小中学校、高等学校で生徒会活動やボランティア活動として募金に取り組まれ、私たちが暮らす米原市を良くしたいという一人一人の願いと温かい気持ちをお寄せいただきました。水上小学校、伊吹小学校、大東中学校、山東小学校、米原小学校、柏原小学校から募金箱を受け取っている写真と、フレンドマート米原駅前店、双葉屋大見店、伊吹春菜の森の店頭での募金の様子の写真があります。令和4年度赤い羽共同募金助成事業より助成を受けました。この度、滋賀県共同募金会の広域助成、滋賀の街を良くする仕組みより、助成を受け、除雪機を1台購入し、伊吹地域福祉活動センターに配備しました。この助成金は、令和3年度、米原市民の皆様にご協力いただいた赤い羽共同募金が活かされています。雪深い地域の安心安全な暮らしを守るため、有効に活用させていただきます。皆様の温かいご支援、ありがとうございました。除雪機の写真があります。令和4年度、社協会費のご協力ありがとうございました。令和5年1月10日現在、普通会費、自治会、個人、873万8800円。特別会費、企業、商店等、128万7000円。11月号にてご報告後、次の企業よりご協力いただきました。北川電気設備有限会社様、伊吹電業株式会社様、ベルソー料理旅館氷炭屋様、株式会社ヤンマービジネスサービス様、ダイトロン福祉財団より助成金を受けました。ダイトロン福祉財団様より、20周年記念助成金をいただき、ほおずき作業所に大型ディスプレイを設置しました。イベント情報や作業所の取り組み等の発信に活用します。大型ディスプレイの写真があります。善意銀行だより、令和4年10月1日から令和5年1月5日、金銭予託、長古会グラウンドゴルフクラブ様、5000円。
レイクいぶき農業協同組合様、28,000円。
昭和29年度入江小学校卒業者同級会有志様、17,864円。三菱ケミカル労働組合関西支部三等分会様、20,000円。物品予託、中川貞夫様、米、大原農園ドロンコ畑様、さつまいも、大根、大見学び合いステーション様、ポータブルトイレ、米原の大地の恵み様、渋垣、吊るし垣用、伊藤信義様、米、もち米、匿名、米、匿名、介護ベッド、パジャマ、シーツ。新庄福祉会様、米。 レイクいぶき農業協同組合女性部様、米、もち米、大久保秀夫様、米、写真が2枚あります。レイクいぶき農業協同組合女性部様からと、三菱ケミカル労働組合関西支部三等分会様からご寄付いただいている写真です。その他、季節の野菜や果物をいただき、生活困窮者支援物資提供事業、子ども食堂、市内福祉事業所等へ広く配布を行い、効果的に活用しています。相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、三島地域福祉活動センターは、午後5時15分閉館、祝日も閉館。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部、及び社協各センター。心配事総合相談、暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市福祉政策課、電話、53-5121。相談日、2月14日火曜。会場、米原市役所3位会議室、米原1016。2月28日火曜、アイランド、水上56。3月14日火曜、三島支所、長岡1206。3月22日水曜、学び合いステーション、旧近江公民館、合土1513。法律相談。法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、2月9日木曜。会場、米原市役所3位会議室、米原1016。3月9日木曜、米原市役所3位会議室、米原1016。
1回30分以内、料金1000円。時間は10時から12時15分までの間。
お問い合わせ、お申し込み、米原市福祉政策課、電話 53-5121。各相談については、状況により中止になる場合があります。